ヤメンさん、こんばんは。
こんばんは。
この間の対談でもうこれでいいやとか、二度と会わないとか思って帰ったんだけど、縁があってしまいました。もう辰巳君とはもう何も喋りたいこと喋っているんで、取り立ててということと別に、まあ彼と話すことは冗談ばっかじゃなくて、結構大事なことも喋っているので、まあ皆さんのお耳に残っても構わないようなトピックも2つか3つは用意できるんじゃないかと思っております。でこの間の話というのは皆さん全員がご存知ではありませんでしょうか。少しおしゃべりさせていただきますけども、まあ今年が不思議の国のアリス150年記念という記念の年だということで、まあその感覚で実は僕全然ないんだけどね。それと石原って本当にこの世で一番嫌いな一人なんだけど、なんかご縁があってこういうことになっちゃったので、まあということを引き受けたら、まあそれなりにいろんなところで喋ってるんで面白くて、結構今年全般はハイライトって言ってもいいことになったと思うんだけど、まあその間またいろんなことをこう考えて、それを彼にぶつけたのがこの間の対談で、まあ普通の人だったらね、最初の逃げくらいで死んでるような質問なんだよね。それをこの食えない人は結構うまく引き受けてひっくり返すもんだよ。最後気が付いたら死んでるの自分だったんだよ。それでまあそこまでは冗談だけど、この間まあ一番僕がキャロルについて大事だと思ってるテーマっていうのが、実はワンダーというテーマなんですよね。これはアリス・イン・ワンダーランドっていうんだけど、まあ、アリスについての研究もキャロルについての研究もあるんだけど、ワンダーランドって何って研究全然ないんですよね。ましてはコンセプトとしてのワンダーって実は大事なことなんだけど、それについての研究者が一人もいないことに気がついたわけですね。だいたい脅威とか驚きっていうのを文学とか哲学のテーマにしてる人自体がほぼゼロですよね。その脈絡の中でじゃあキャロルはっていう、それをこうやり始めたところが時間が来てしまいまして、それで今日の話なんだけど、まあ僕が不思議の国のアリスっていうと、君ってさ俺の魔法使い役したよね、その手伝いしたよねって話になったら、もう早速から一発問題を把握しちゃったんだね。俺の魔法使いってご存知によるワンダーというのがタイトルにつくわけですけども、いきなりそれ訳してる俺の魔法使いの翻訳がないってことを言い出して、その通りだと思うんですよね。あれはタイトルにワンダーを使うことで、はっきりキャロルの延長線かパロディか知らないけど、それを、まあ、アメリカンバージョンを作ったという認識はタイトルにあるわけで、じゃあイギリスの方のワンダーとアメリカの方のワンダーって議論してみようというところで、この間は90分来ちゃったんですね。いや助かりましたね。それ以後議論が進んだら何の用意もなくて、まあそれは冗談で今日その続きをやりたいと思います。それでその今日の最初の枕になるんですが、その最後に出てたのはトニー・タナーという人ですね。Reign of Wonder っていう本なんです。これはまあ1965年というかもう大昔に出ちゃったんですが、まあ辰巳君には怒られるかもしれないけど、僕はまあ今読んでもイギリス文学の、つまり部外の人間としてアメリカ文学を今研究するとしたらっていう本がまあ古いの新しいの含めて7、8冊あるんだよ。そのナンバーワンがね、アメリカのルネサンスなんですよ。というようなランク付けで、大体3位か4位に来るのがトニー・タナーの Reign of Wonder、脅威の支配っていうのかな、という名著なんだけど、これにリファーしてるアメリカ文学研究家はほとんどいないし、それからましてイギリス文学研究家だとその他の文学研究家で、笑っちゃいますよね、トニー・タナーって言ったらそのまんで危うみしとく。トニー・タニそういうジョークがもう通じない世界にもなってしまう。いやいや、だけどあんな重要な人のあんな重要な作品がね、本当その程度の扱いなんですけど、一体これはと思ったら案の定アメリカにおけるワンダーの研究って実は全然できてないしね。だって辰巳さんが会長やってるエドガランポー協会もさ、キーワード一個言えたらもうまさにワンダー以外何者でもないじゃないですか。でもそれでワンダーとして研究してるアメリカ文学研究家は一人もいないよね。まあイギリス文学研究家も一人もいないですよ。だからこんなにキャロルの研究家がいながら、ワンダーランドって何ですかっていう説明がないって、それは何の意味だろう。 僕はまあ 1.5 のこの研究をしてきたわけですよね。異文学におけるワンダーって何なんだ。じゃあちょっとその話ですけど、まあ、イギリスを中心にヨーロッパの話は僕は引き受けるけども、アメリカの話はまたバカバカしく僕何にも知らない、まあ、ふりをしてね言ってきたんで、そこをちょっと彼に叩いてもらえば今日は満足かな。これは本当に彼がこの間から素晴らしい編集をいただいた荒牧先生のエッセイとかね、合わせて今度読ませてもらったけど、まさにワンダフル以外の何者でもない。今ワンダフルって言っちゃいましたけど、つまりワンダフルって言葉は一番よく使われる系ですよね。それは戦後は特にそうだったみたいなね。日本人がアメリカに負けて 10年ぐらい、さっきのトニータニがそうだ、彼のギャグのキーワードはワンダフルだよね。まさにワンダフルって何だろうって、フルオブワンダーって感覚の人いないんですよ。ワンダフルって言ったら要するにグループとかバーッとかその程度の形容詞になるけど、もともとの意味はフルオブワンダーだからね。驚きでいっぱいって何なんだろうって考え始めたら、もう答えから言うと、もうこれ一応で英文学全部バッサッ切れちゃう。切れたらもう今晩切っちゃうからね、たった15分ぐらい。ただ僕の印象としては、ワンダーっていうんだったら、いきなり強大な自然の中にね、放り出されたピューリタンっていう式を考えると、アメリカの方が何倍も強いはずなので、そこら辺の研究はないのか、あるのかとかね、それをちょっと今日は彼に確かめれば一番いいんだけど、まあ、それを確かめられる相手が今のところ、辰巳先生ぐらいしかいないからということですよね。今日は先生でいいですか。
じゃあ私は高山御太小松左京先生亡き後御太と呼べるのはもう高山先生です
。見かけつけるがいるじゃん。
偉い人、あれですよね、先ほどオズ出されたけれども、うん、あれはThe Wonderful Wizard of Oz なわけで、それを長い間日本ではオズの魔法使いというふうにやってきたんで、ワンダフル訳してないんですよね。で、あれは翻訳の方が「オズの魔法使い」ってこう「い」がつくんですけど、映画の方は「魔法使い」ってこう漢字の使いで終わるっていう、そういう訳し分けだけは何だか厳密にあるんですけど、ワンダフルを訳してないと。それで小学者が、まあ、新訳を出す時にやっぱりワンダフル訳しましょうと、それは私と亀井俊介先生の、まあ、監修で。まあ、アメリカの大衆小説コレクションっていうのまだ完結してないんですが、それを出してる時に、うん、まあ、そこで初めてオズの不思議な魔法使いという、だから不思議なっていう点ではアリス・イン・ワンダーランドと、まあ、同じことになるんですが、でやはりアメリカのアメリカ初の童話ということになるわけですけど、まあ、後で話が出るかもしれないですけども、やはりこのアリスの特集っていうのにユリーカで私が関わるのは2度目で、最初は93年でした。ユリーカであの時も高山御太がプロデュースされたんじゃないかと思うんですけれど、
当時はね、学部
職業学部職業それでこの間のがこの分厚い特集号なわけですけど、やはり、ポアリスを、まあ、使った現代小説とか、まあ、そういうのもいっぱいあるわけですけれども、やっぱり一番気になったのがアリスの場合はこう地下の世界というかね、まあ、前提になっているのが地球空洞説だということで、まあ、私はウルディ・ラッカーという、まあ、作家の「ホロー・アース」という作品と、まあ、そのさらに原型になっているポーの「朝顔のピム」とちょっとつなげて。投げて考えたということがありました。ちなみにまあ、ポーの朝号のピムは本当に一番最後にまあ、地球の空洞に突入するっていうところで終わるわけですけども、それが1738年で、そのピムのことが大好きなジュール・ベルヌが続編を書くんですね、氷のスフィンクス でさらにそのジュール・ベルヌはまあ、地底旅行という、まあ、今日のジュラシックパークとかジュラシックワールドの、まあ、元になった作品を書くのが1864年 でその1年後が65年が、まあ、アリスだという、なんとなく私の中ではこう因果律として 繋がってくるわけです。やはりこうあの地球の空洞っていうのはあの地球のなあの中へこうあの地下へ降りていくとなんか別の世界が、まあ、広がってるとか、まあ、あの古代の世界が広がってる、まあ、あのそういうイメージがあったので、オズの方はあれは非常にアメリカらしくて竜巻で吹き上げられるんですよね。だからあっちはあの地下じゃなくてあの、空中の方へ、まあ、吹き上げられるというそういうあのベクトル の, あの違いがなかなか面白いなというふうに思っていて、今あの高山さんが言われたあのトニー・ターナー の, あの、まあ、レイン・オブ・ワンダー、あれはあの高山さんが役がない役がないって言って、私はあの実は春学期に大学院のゼミであの教科書にしてあのもう一回あの学生とともに再読したんですが、あのひょっとするとトランセンデンタリズムのあたりとかは古くなってるかもしれないんです。ただあの今でもあれがあの三千と輝いてるのはどっちかというとその自然の中にワンダーを見出すっていうのはそれはまあピューリタンからまあエマソンからあのまあいくらでもあるかもしれないですけど、あれが面白いのはあのイマジズムですね、モダニズム の, あの中でガートルド・スタインとかする言語宇宙の中のワンダー、さらにその一番最後の章があの極めつけで、あのウォーカー・パーシーというあのポストモダン作家 の, あの、ムービー・ゴアというあのまあ映画にもう映画館に入り浸る、で映画館という、まあ、一種の、まああのまあ、テクノスケープの中に、まあ、一種のワンダーを 見出すというようなところでトニー・ターナーは、まあ、あの本あの1965年ですけど、その次の、まあ、70年代入ってから出すあのあのシティ・オブ・ワーズですね、あのポストモダン文学論にあのそれが続いてくるわけですよ。だからあのそういうあのワンダーを見出す対象がその自然の中っていうのはもちろん基礎であるんですけど、それだけじゃなくてこうモダニズムだって言語の中、それからあのテクノスケープの中っていうふうにあの展開して、今でも読むに至るのはまああのまあ現代の視点で見るその後半ですよね。だから後半はやはりアントニー・ターナーはあのまあ素晴らしいというふうにまあ思うんですけれど、だからそういうあの高山さんがこうあの今度ねあのもう出るんですか、アリスに驚け聞いちゃいけない、聞いちゃいけない、
それはね聞かない、
あ、そうか、ね、
いやいや、あれはね偶然つけたタイトルじゃなくて、本当は教理論というのを短いのを200文字前ぐらい書くって言ったんだけど、それとその教の国のアリスがうまく重なっちゃうと思うんだから、教理論をアリス論の中に跳ね込むような形でっていうのが、それでそのタイトルになったんだけどね、説明してるうちに寒くなってきた
から、ね、あ、そうみんな永遠の金環って言われてね、
もうやりじゃないの、永遠のゼロの何百倍いんだよいやいや、あのこの間は、まあ、冗談のつもりでやり取りしたんだけど、あれ何ゼミで読むだけじゃなくて翻訳するってやつを翻訳したんだよ、
あ、したんでしたっけ、うん、だからあのゼミであの、ね、春書き始める時に高山博士本体がこうおられるから、まあ、ひょっとすると翻訳が出るかもしれないよと一応言ってはあります。
その君が古臭いっていうトランセンテンタリズムの方を僕は知ってて、
いや、そう
ですか、後のサリンジャーとかそんなの全然興味ない、なんでその例えばそのトランセンテンタリズムが古いっていうふうに感じるわけ、
だからエマソンと、まあ、だから そこのところはロマン派だから、まあ、あの当然そういうあの展開は出てくるんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ文学っていうところで考えると、どうしてもアメリカ文学らしさっていうのがやっぱりあのテクノロジーですよねそこが入ってくるかどうかっていうのであの違ってくるので、やっぱりあの本最後まで読んで驚いたのは、まあ、そこだったんですね、なんかあの映画館っていうの中で感じるそのワンダーっていうのと、例えばエマソンがその自然の中で感じたワンダーっていうのが、まあ、タナの中で重なってくるっていうのは、非常にそこはあのなんか洒脱なあの展開だったなとは思うんですけど、
さっきあのたまたま名前を挙げたんだけどね、そのマスイさんのアメリカの人、あれも冒頭はエマソンその他のトランセン
デンタリズム、
あれと同じ問題僕はあると思うんだけど、あれもフィットマンとか後の人についてみんな興味があるって言うけど、肝心の冒頭のトランセンデンタリストの問題っていうのが僕は実は今一番大事だったらしいって感じを僕は持ってるの、っていうのはもう結論から言っちゃうと、アメリカにマリリスムはないと、 いう話をもうずっと前からいただいてて、うん、あるんだよ。ただ八木さんがね、
八
木さん片山の言う通りだって言ったら死んじゃったでしょ。そうだった
。あの本を書き上げてね、
うん、あの議論はなかなか僕にとってありがたい議論であって、同時にね、あれは逆にエマソンその他が全く落ちてるわけだよね、
うん、
いきなりポーからでしょ、うん、ポーメルビルだよね、それで次のマークトウェンのヘニー・ジェームスも何もないって、あのままではちょっとアメリカンマニュアリズムっていうのはどうなのかなっていうのはもう正直今の感じで、それで今となったらもう君と君の若者しかいない
よ
ね。
いやだから、
それで私も一生懸命
せる。まあ、小田さんのお話ではどっちかというと、あのそのロマン派よりも、まあ、それ以前 の、 あのリパブリカンとか、アメリカ独立革命を起こした人たちの結社的なね、うん、なんかあのネットワーキングみたいなところに、うん、やはりそのアメリカンマニエリズムの、うん、まあ、大元みたいなのがあったんじゃないかなとは、あの、まあ、本当は思うんですが、
うん、
まあ、そうかな。だからあのピューリタンの一部も非常に暗号みたいなことをやって
ます、ね、うん、この間の対談の収穫はそこだったね、あのエンブレムの研究なんてね、アメリカ文学の方18、19世紀の研究者は全然やらないじゃない、
うん、
あのこの間初めてどっかに書いていただいて開催を避けるんだけどね、非文字の一番最初に受集刑務所から関係が出てくるところだよね、プリネスタクリン、あの時胸にその真っ赤な刺繍で「えい」って書いてある、
うん、
あれ英語で読むと「アダルタイ」って頭文字だよね、うん、だけどあれアレルだよね、うん、あらゆるヨーロッパ の、 あのアルファベットの一番最初の文字だよね、カン、うん、って意味だよね、というような感覚をアメリカ文学の研究者は誰も持ってないって言って怒ってたけど、ところがこの間この人がそのエンブレム学会かなんかに顔出して俺やることいっぱいあるよって書いてたからね、それで心のある入り子文子を二人で褒めたわけだよ、
入り子先生ぐらいですね、アメリカ、まあ、あの人もともとシェイクスピア、
いやだけど彼女はすごいじゃないか、個人的にはいろいろあるけども、ね、憂鬱の解放なんか訳し始めたわけじゃない、イギリス文学とヨーロッパ文学の人でも手出さないよね、
うん、
全体の4分の1はラテン語かな、アメリカの19世紀とか20世紀初めをやる人はつまりラテン語読めないとやっぱりダメだって認識にやっとたどり着いてくれたわけだね、そこで初めてこの間初めて聞いたんだけど、なんかポール・ジャイル
だからトニー・ターナーという人の面白いところはイギリス人でありながらアメリカ文学を専攻してるってい
う
ところが非常にオリジナルだったんですけど、その時その、まあ、さらに、まあ、弟子ってわけじゃないですけれども、まあ、新しい世代でポール・ジャイルズっていう人はやっぱりオックスフォード大学でアメリカ研究所の所長をやってたんですね、
うん、
で今はいろいろあってシドニー大学とオーストラリアに移りましたけど、彼はやっぱりトランスアトランティック、まあ、今単語だけは流行りになっちゃってますけど、本当にイギリス文学をちゃんと押さえた上でアメリカ文学をやってるので、非常に重要なことですね、だからやはりそういう、まあ一回来日もしましたけど、
うん、
でやっぱりこの人だとこのやっぱり高山さんみたいなヨーロッパ精神史の方からアメリカ文学のその植民地時代みたいなものもちゃんと読み解いてる、
うん、
だから非常に珍しい18世紀の末のコネティカット・ウィッツなんて今、うん、ほとんどもう全然やられてない、日本じゃ少なくとも研究者がもう大学で勤めてる人の中ではいない、
うん、
そういうところもちゃんと押さえてるっていう人ですよね、ですからまあそういうポール・ジャイルズみたいな人がまあ、かなり感覚としては、まあ、マニュエリスに近いところから、でしかもすごいのは現代文学もポストモダンもちゃんとやっていくわけですよね、ですからそういうやっぱりトランスアトランティックっていってもいろんな研究者がいるんですが、そういう非常に感覚が優れた人が出てきたということですね、
いやこの間の対談の大収穫
は、
僕は初めて誰も今まで勉強したことのない相手のことを初めて教わって君にそっくりなんだよとか言われて頭かいてたんだけど、いや確かにそういう人が出てこないとはっきり言ってキャロルの研究もできないんだろうなっていう認識だよね、
だからじゃあ、まあ、せっかくさっきねアリスに驚いたんで、やっぱりアリス狩りっていうのは我々の世代ではまあすごい本だなと思ってたわけですから、そうです、で何がすごいかってルイス・キャロルを論じてる賞とメルヴィルを論じてる賞があるわけですよね、うん、 でこれはあの普通繋がらないわけですよ。だけどそれをほとんど透過なエネルギーで論じてらっしゃる、その最初はずっと私は分かんなかったんです。なんでキャロル論じてる人がメルヴィルも論じてるんだっていうのは分かんなかったんですけど、やっぱりしばらく高山さんで読んでるその根本にマニエリズムへの、あの関心で繋がってくるっていうのは、あの非常に、まあ、あの面白いと思ったんですね。
あれはスナック
雑誌
の何
に
もない地図があるでしょ、
うん、
あれを知ってたらね、あれで一枚書いてつなげてるんですよ、うん、当時僕キャロルってあれしか読んでないからさその程度のことであれキャロル学会に引き込もうっていうんだけど、うん、まあ若気の至りというか怖いよね、うん、こういうやつには誰も勝てない、うん、いやまさにおっしゃる通りで、だけどあのアリスガリについて言えばあれ出た時は、うん、相当な不評だったね、
うんうん、
あの河村丈一郎とかね、海野博士とかね、あ、今日こういう名刺いいのか
な。いつもじゃないですか。
今日配信されるそうです。
いや配信されてるでしょ。またニコ動みたいにいろいろあのこういう名刺もこうあのずっと出ますよ、あのテロップで。
いや、未だにあれの評価なんか聞いたことないんだけど、
早い笠原丈一郎来たとか、
ああいう主義的な英明の人嫌いだ。あのいやいや、それはあの辰野君の評価を聞いて、あと誰だったかな、何人かいたんだな、若島忠とかね、あとびっくりした二宮隆かな、それぞれがもう文学にある程度けじめをつけて、もうこんなもう面白くないから塾の教師になろうとか、なんか彼が言ってる時にあの本が出て、あれを読んで、まだやれることあるなと思ったっていうのはね、いやなかなかね、あの一粒の種をして、もし、しなくばだな、無駄ではなかったと思った、
うん、
僕だけど、あの本、再版が出るときにあの読み直したきり、また全然読んでないんだ、うん、自分で読むのつらいんだ、あおって感じでやる、うん、よくはこんな恥ずかしいのに本書いたと思った
。いや、でも、今でも、もう何度か読み直してますけど。
ネットを見てるとね、僕は修士課程しか出てないっていうのだけ手紙に来てる人が少なくも東京に3人いるんだよ。やっぱり彼だって修士じゃないかとか、ここ入ってるのもよしよしよし。それで富山と高山は報いられるよ。
いや、だからやはりあの本があって、こうあのやっぱり作品を読むことの面白さとかね、
いやあれはね、あれは
学ぶわけですよ、
ね、1980年代全般のね、批評空間とかね、うん、特にまああの制度者のね、意欲というか、うん、感覚の良さですよね。よくあんなあの私もない文章もまちまち、主題もまちまちっていうのを、うん、あのあれ制度者の西田っていう人が木次庵作ったんですね、うん、で僕パッと見て、もうすごいな、あ、僕自分のことですよ。すごいなと思ったけど、ここに一部抜けてる感じっていうのがあって不思議な感じだったんだけど、それであのやっぱピコプロンが出て書いたって、その時もね、ピコプロンがどういう位置づけになるのか自分でもよく分からなかったんですよ。ところが入れてみて、しばらく読み直してみて、あ、これここにいなきゃいけなかったエッセイなんだなっていうね、まあそういう学んだ本人もね、あの自分から手を離れたところで勝手に完成してくれたり解体してくれる変な本なんだな。他の僕の本とはどの本とも違うんだな。
なんかデビュー作には全てがあるっていう本ですね。なんか異様な迫力があったですね。
今の本にはないっていう。
いや、だからこれ私最近ちょっと別のメディアで言ってることなんですけど、一応作家生命論っていうのを私はライフワークにしようと思ってて、やっぱりあの作家って別に小説家でも、まあ、学者研究者でもこう旬の期間っていうのは、まあ、10年間だというちょっとセオリーを立ててるんですね。でだけど、まあ、でもこう、ね、村上春樹とか20年も30年も水産とかやってるじゃないかっていう人いるかもしれないですけど、それはやっぱりこう資本主義の、あの文学史上の中で自分が一度打ち立てたものをきちんとこううまく時代に応じて再生産する技術があるかどうか
なんです
ね。なるほど、うん、だから自分の真にオリジナルな部分は、まあ、10年間じゃないだろうかって、まあ、夏目漱石もメルヴィルもそうかな、大体10年間じゃないだろうか、 っていう、そういうセオリーをちょっと立ててるので、だから、
いや、僕今日あと15年頑張ろうかなって話しようと。
いやいやいや、それはあの自分で自分を生き延びさせる技術なんですよ、それはね。だからやはりあのありすがりから、やはりあのまあその最初のあの10年ぐらいの高山先生のあのまあ
僕、ね、
非常に重要だと思うんですね。
いや、僕は今日自分はなんかする気は全然ないんだけども、うん、あのありすがり見てると最初の3作だね、うん、4作目は10年置いちゃったからもう全くだね、うん、ところがね、その他の本ってそのからあとだらだらだら出したのからじゃない、うん、でやっぱりネットの圧倒的な読者の反応を見ると最初の3作がすごいと、あとはだんだんだらけてるとかね、いろいろ書いてるわけだけど、僕はね、自分の印象としては結構逆なんだよあのダラダラダラダラ書ける自分がね、なんだよ、いくらでも展開できちゃうわけだよ、もらったテーマ何でも書けちゃうわけでしょ。だからそういう技術って僕にとって結構すごいと思うね。いや、さっき青いって言ったのそれなんだな。そういう今度はあの文章家になった自分から、一番最初の執筆会になった最初の作品見ると、なんでこんなもの書くんだろうとかね、こういうところで90分ガーッと喋ればいい内容だよね、それを人間とレトリックの限りを尽くして書いてるっていう、あの感じが自分としては嫌いだないやでもそれはね、あれですよ、あの僕がこれも高橋康成っていう先生に怒られちゃったの、僕はオマージュのつもりでね、うん、高橋康成は処女作に向けて成熟していったって文章なんだよ、うん、自分として最高の賛辞をあげたつもり
で、エクスタシーの系譜ですね。
いやー、もうあれは怒られちゃったな。もうご本人は相方だから何も言うの、周りがね、なんと無礼なやつだ僕の際ですか、無礼比例
いや、でも高橋康成先生は私には高山先生非常に気にしておられたんです、
あの、ね、
君は高山をどう思うみたいな言われちゃって、
天才って言ってくれた。
いや、私が答えるよりも早く高橋康成先生は、あの高山のやってるようなことは売れるのかなっていう、
あ、すごい言葉だな。
言葉がどうかよく分からない。
あのね、それも面白いテーマだね。あの彼があのあれをやったじゃない、ノンセあのあれ、一番最初エクサシーのゲームやったでしょ。これは数学者が神秘主義者になるケースが多くて、それが英語学を実は支えてるんだという不思議な系譜をたどったわけですね、うん、ところが致命傷があることに僕大学の時に気がついたね、うん、それがあの僕 の逆に言えば後のテーマになったけど、ロンドン盛り付けを書いてね、うん、だからジョン・ダンはあってミルトンはあって、うん、それでゴシック小説があってロマンハはあるっていいんだけど、あれで150年抜けちゃってるじゃん、うん、っていうことでね、うん、でそこが全然彼の仕事にとって関係ない仕事かってあるとんでもないよね、うん、要するに数学者の集団は英語を改造するために150年働いちゃったわけでしょ、うん、それでそれでゼロワンバイナリーが出てくるね、今 の、 あのシステム経済だよね、この150年が今の僕らの日常生活を規定しちゃってるわけですよ、でそれがノンセンスの問題と全部重なっちゃっていくわけだよね、うん、ってことを僕は院生の時に彼に言ったんだけど、その結果が、ノンセンス大戦の間の、宴論になるわけだね、言語の革命に起きた宴として、その150年彼が整理しちゃったわけだ、急にジョン・ロックかなんかを読みまくっちゃってね、ロックも言ってるじゃないか、ベントリーも言ってるじゃないか、いやいやいや、あれ全部僕の仕業だったね
先生に教え上げてあげた、
あ、僕ね、そういう感覚ない、その先生って感覚ないんだよ、先に入った時はうまいんだよあのそれはね、徴用の字を心得ないやって昔から言われたけど、それはそれだよね、あの日常のなんかの順序の時はちゃんと徴用の字はありますけど、やっぱり学問で同じ分野で勝負始めちゃったんだよ、僕はもう大学院生っていう段階から僕自身がね、あの商売敵っていう感じで見てるわけだから、いやでもそれが高橋康成さんの論戦対戦だったわけだ、あれで一応批判する人もいるけど、やっぱりノンセンス論の世界でも唯一の百科全書になっちゃったんだよね、
あの、あれを初めて読んだのは私高山さんを読むよりも前なんですが、
あ、そう、
やはりあれであの T.S. エリオットをノンセンスで読むっていうのはあのすごい衝撃を受けたんですけれども、しかしあの年代としてはエリザベス・シューウェル の、うん、あのノンセンスの領域は後に高山さんが訳されるわけですけれど、うん、あれの方が先なわけです。51
年ですよ。
51年だから、そこから、あの、高橋先生がインスパイアされたという じゃわけじゃないですか。
全く誤読でしょ、
うん、
つまりね、高橋さんさん致命傷っていうのがあるんですが、完璧な学者なんだけど、1箇所だけ致命傷があるのがね、すごい誰でもやる致命傷なんだけどね、自分の議論にとって都合のいいところで取ってくる天才なんだよね。だからシュガルの言ってることはその向こうにあるこういうノンセンス論をいくらやっても無駄だよっていう議論が本命なの。
全部印象が違うんですよ、シュウエル読むと。
いや、だからね、僕はあれだから許さなかったな、皮肉を書いてるね。いや、高めいつも皮肉だろうって言われても困るけど、あれは恩師の悪口でも言ってるって認識があって書いた初めての悪口だな、うん、でもね、許さないっていうわけではなくて、あれが日本のキャロル議会のね、やっぱり一種の限界ですね。
うん、まあ、ただ日本には分かりやすい形で、まあ、だから高橋先生が、まあ、料理 したないし料理し直した
そうでしょうかね、
感じがあるんですけど、だからあのシュエルとは随分印象が違うなっていうのが後から読んだ。
いやいや、印象が違うじゃない、真逆のことを言ってるっていう紹介の仕方だから、それはないよっていうことでね。
だからこの間 の対談させていただいて、私にとってやはり、うん、ちょっと抜けてたとこっていうのは、やはりエリザベス・シュエルとハンナ・アーレント、うん、の交流ってことですよね。すごい
ね、
だからそこをなんかもうちょっと聞きたいなっていう感じがする。
それはね、
それはノンセンス論として非常に重要だと思うんですよ。
それはね、辰巳君 ね、まあ、ちょっと言葉悪いけど片手をしてたな、ね、要するに
放送禁止用、
いやだから今まだ断ってさ使うわけじゃない、これから差別用語使うからねって言いながら差別用語使わないといけないね、辛いところだな。いやだけどシュウエルさんっていうのは本当に日本ではもっとちゃんと紹介されないといけない人でね、ユラキミエスさんとか伊豆口博さんとかいう、うん、本当の本読みっていう人たちは残らずこの二人を押すよね、うん、あとそれにウィリアム・エプソンが加わると、うん、あと英語で読む批評もそれなりのものってあるかなっていうのが、ユラとか伊豆口の考え方ってね、僕らの世代とまた全然世代が上だけど、うん、やっぱりこの人たちは目利きだったと思います。シルウェルはね、本当にアメリカでは黒人差別があるって言ったらもうそっちの運動に行っちゃうし、うん、それから原爆が日本に落ちたことどう思うっていう運動、もうこの人はほとんどの後世はアクティビストだよね、うん、社会活動家だから、ね、そうそう、ほとんど分別活動をやってなかったの、うん、最後の晩年になって急にデリダ批判とかね、うん、それもキャロルを読むのにフランスの現代言語哲学を使うこともバカバカしたみたいなことを言い始めて、何冊か書いたところもなくなっちゃったんだけどね。彼女の仕事はでも、絶頂はやっぱり1950年代ですよ。
50年代、うん、あれだけのことやって
た。そう、ね、いやもうね、超絶って、それも一見中学生の英語だからね、うん。あの辞書しかないといけない単語なんか一つもないわけでね。あ、これ簡単にできますって引き受けちゃったのに、もう1ページ訳するのに1回しかないから、うん。まあ、こういうのが本当の批評なんだろうなと思いますよね。で、ウィリアム・エンプソンも、だから、シュウエルも、やっぱりこだわるのはキャロルの英語ですよね。キャロルの英語ですよ。この人、本当に英語を愛してる作家なんだろうか。英国人のことを本当に愛してる作家なんだろうか。本当に有名な作家なんだろうか。全然そうじゃないっていう議論だよね。これはもう今のお話だけど、極端に言ったら、ナチスが、強制収容とユダヤ人を呼ぶときに、名前で呼ばずに1,2,3,4,5記号で呼び始めたって、それがノンセンス、ノンセンスランゲージの原点だっていうわけです、うん、これはなんかね、本当にアーレントのアイデアらしいんだ、あなたのやってるノンセンス論がそのまま強制収容所の管理の論理ですよ、うん、それでさっき危ないことを言いかけたのは、うん、彼女がだいぶ後になってノンセンスゲームと現代っていうね、近代かっていう長めのエッセイを書いて、それも判定取ってもらって要請する雪の翻訳版の視点に付録で入れたんだけど、あれがないとね、詩よりも今日読む意味って半分意識が多分ならない。
あれは新訳の方、新版の方に入って
る。新版って何？
新版というか、ナンセンスの領域の訳
いよいよ
最初から
旧版にも入れて、
旧版にも最初からですか。
僕はね、あなたの翻訳が結構命がけなのよ、うんうん、文句言われる筋合いがないっていう完璧を期したんだよね、うんうん、 今こそれでは嫌だと思って、あのシュールの紹介に関してはね、僕はちょっとやっぱり言わせてもらいたいな。高橋康成さんの紹介の仕方がいかにいい加減で、シュールが自分と同じこと言ってるとかおっしゃるのに、全然真逆のね、高橋さんの足元掘ってるような相手を、あ、僕の強力な見方だと、お前バカかと思って。まあいろんな仕事で評価あるけど、あのノーセンスの高橋康成って全く評価しない、評価しないことじゃなくて、何やって方を言ってんだと思っているんですよ。これはなかなか難しいけどね、あの学者のやるものだと思う反面、やっぱり学者がやるノーセンスの限界っていうのをありましたね。まああのいろいろ言うけど、僕の書道作はいろいろ君たちのおかげでできたんじゃないかろうね。高橋光也さんのおかげでできたので、
まあ恩師ですね。
恩師というほどでもないけどね、君なんか仕事しないと職ないよっていう、そういう話だったので、何の仕事ですかと、もう今度ね、文庫本でアリスを訳した先生がいるから、その人が 解説に困ってるから、君解説手伝ってくださいって、ただ高野先生って言うんですよね。それが僕の少女作ですか。この安い原稿でもらった最初も。さあ今読むとあれが一番素晴らしいね。何の批評的な気負いも方向意識もないんだけど、もうキャロルもすごいだな。いや、あんなことじゃね、やっぱ若い時じゃないと書けないですよね。でもね、それいいんだけど、僕逆に辰巳さんが最初何にショック受けたんだろうって、この間だからあの対談なんだと考えたんだけど、思い当たらないんだよ。あまりに全面的って褒めてもいいんだけど。
分かんないですけど、あの最初にあの高山さんとちゃんと話すようになったのは、あの、まあ、都立大の集中講義に行かせていただいた時から、あの例の蘇るアリスですよね、
あの
八王子のセミナーハウスであった。だからあの時にその、まあ、とにかくアリスに結びつけてなきゃいけないというので、その、まあ、ポーからあのキャロルから、それから、まあ、ルディランカーって、まあ、あのヘーゲルのひ孫っていう人ですね、ひ孫という SF 作家がいるわけですけど、だからそこにあのつなげた話を、
こんな雰囲気でしたね、203、
あれなんかバンガー号にね、
203日でみんな泊まり込みでね、死ぬまで喋っていいんだって
深夜ね、
そんなもんなかったな、金たちよくないもんな
面白い企画でした。全員がアリスに絡めたことを喋るっていうことなんですね。
浅田明がね、今でも僕忘れないんで、
なんか数式を書いて
会場にいるやつが、数式なんか読めないって彼は思ってるんだよねだけどロニアドの野崎さんとかね、プロがいるんで、それみんなの前で、あのキャロルが、あの彼が生まれた1932年がイギリスの不敗戦局を廃止するっていう第1年目に当たってたというので、キャロル生涯はね、あの数学が絵にできるもんだからとか、おじさんに政治家がいるもんだから、結構あの郵便制度の改革とかね、それから比例選挙の改革とかに彼も数学役に立ってるんですけど、それをね、浅田明先生がね、かっこよく説明始めちゃったんだよ。そして黒板に30行ぐらい数式書いたところでパッと止まっちゃってな、おかしいなとか言い出す。で僕らそどこがおかしいか誰も分かんない野崎さん一人がね、6行目だ、あそこだよとか言ってんだけど、それ決定で、そしたら、その中からいきなり黒板消して、ギャーッて消えたんだ。あれは本当に愉快だったけどね。まあでも、辰巳君、谷川敦史君、石垣徹君、富山高雄君、宇沢由志子君、今考えても
風間健二、
あいたね、そのもまあでも考えられないやつがね、2泊3日であの学生さんの相手を知ったわけだね。あれ結構僕ね、日本のキャロル研究にとってはね、価値だと思うんですよ。
あれが元になったんですか、ユリーカの特集は、
あの1号
ね、
そうですね、そうですね、
93
そう、90年代
ね、そうですね。
いやだからね、本当にあのキャロル協会の人にもちょっと時々喋る機会がこのことできたんだけど、ああいう機会をこうキャロル協会の方で組織するとかね、それから例えば、まあ、ご本人個人が自分のキャロルに関する好きなこうアスペクトで切っていくっていうのもいいけども、例えばその オルタナティブばっかりやってるのを知ってるから、ディグラってきたのね。あのキャロルもあの作品が出て直後ぐらいから1920年代にかけて、あのつまりそれをネタにしたアリスモノってジャンルがめちゃくちゃ流行ってやつ、うん、その一番有名な作品の有名な触りのところだけ、うん、あのアンソロジーにしたらこんな風になっちゃったんです、うん、これを教会の人を全力でね翻訳してくれるとか、うん、なんかねそのグループがないとできないような仕事っていうのがいくらもあるので、そういうのはちょっときちっとやってもらいたい気がするな、うん、今のキャロル研究はやっぱりここは誰がやってる、ここは誰がやってるって全然それは連関しないまま、じゃあキャロルってトータルになんだっていうのね、キャロルってトータルになんだって答えられないですよ。僕はね、でもそれやっとあのこの間の辰巳さんとの対談なんかで喋ってるうちにまとまってきたところがあってね、やっぱり僕はあのロマン派だと思うんです。うん、でそのロマン派の典型的に英米文学をやってきたロマン派では全然なくてね、うん、ここへ来てドイツ の, あの新人文学っていうのが盛り上げていく新しいロマン派論っていうのがありますよね。なんとそのトップが誰だと思います、うん、今若い人もドイツ人文学者たちがみんな寄ってたかってこの人から出発したって言ってる相手だよ。
あ、ボッケ教徒だから
100年ぐらい前やらせたボッケ教徒どうか言って怒られたことあるけど、だからマニュアリスムの5、6冊というのは未だに一点も役がないんですよね。この問題ですよ。だから英米圏が動かない限り世界の批評は今動かないんだけれど、その一番中核にあるドイツ人文学っていうのがあって、これはまあ日本にはなんかね今既得化が何人かいて一生懸命のリスクが多いのに全然負けないの努力してやってくれてるんだけどね、肝心のホッケ、それからキャロル読む時のキーはノイバーワーですね。ジョン・ノイバーワーの記号論理学と象徴主義ってたったあのパンフレットで90ページの本なんだけど、これはもうドイツのマガンカーを変えちゃったんですね。結論から言うとマニュアリスムをやらないやつはロマンガが分かるわけよ。っていうか、ね、逆に言うとロマンガをやっていくと誰もが必ず16世紀マニュアリスムに帰らないといけないし、そうすると白人ローマのこのラテン文化に帰らないといけないし、そうすると暗いギリシャって言われたあのギリシャ人とね、あなたたちの論理学もあのギリシャに帰らないといけない。それ逆に見ると、次はセリエットだなんだから、全部ね。その系譜付けに非常に不信感を持っている文学研究家が多いんだけど、今はちょっと文学研究そのものが、その系譜付けの改革期に当たっててね、どれとどれをつなげて、どういう文学史を今書くかっていう、大きな競争になってるんだけど、日本はそれ完全に遅れてるよね。いや、この人だけじゃないですか。だからそれ話ができると思って選べって言ったら、何回でもこの人死ぬまで選び続けてやろうと思って、それこの人が偉大なこともあるんだけど、やっぱりちょっと刺激の受け方がね、僕は出てると思うんで、この人のディテールに引っ張られたら破滅しますよ。この人もしかし本当に狙ってるのは、そのディテールを積み上げた結果、大きなタイムラインの書き方とかね、あの時代のつまりコンセプトの展開の仕方みたいなものもね、実はカメラがやってるディテールなので、ディテール主義者だから辰巳孝之を捉えてね、敵だアホだって今僕はもう旗で見ててケラケラ笑ってるけどね。あ、お世辞言っちゃった
喜んでいいのか、
いや喜んでくれ、いやだからそれがしかもアメリカ文学などと今まであんまり系譜付けについてね、うるさく言われなかったところで厳密にやり始めたっていうところはすごいよね。
でもこのでも四半世紀ぐらいはそのアメリカの中で文学史 の, そのキャノンを問い直すっていうのはもう、あのもうステロタイプのように散々言われて
る、
う
ん、でもね、いやそれアメリカの批評家いっぱい見ているんだけども、要するにあの批評のイズムの流れっていうのがあって、うん、何々主義を15年やったと、うん、マーケタビリティの月だと、次は何かっていうといい具合にバトンタッチがされてて、次はどういう研究だみたいなね、うん、この中の5、60年って、その流れを追うかどうかの話は、君のはそうではないんだよね。割とそのタイムラインの作り方に日韓的なものがあるしね。それ多分ね、日本人が日本文学の中で記録されてきた恥というか、ここまではやれるけど、ここからやっちゃいけないみたいな。それはアメリカ人になるもないもんね。 その辺の問題もあってね、君の本はよく読んであるよ、ね、
だから、あの解説を書いていただいたそうですよ、あのメタフィクションの攻略 あの文庫版の時に、ただ覚えてらっしゃるかどうかわかんないけど、
それ解説を書いては評価してるってことになる
わけ、ね、いえ、そうじゃなくて、あの頼んだら引き受けてくださったっていうのはやっぱり嬉しいじゃないですか。
そうか。
でその本の中に、そのさっき言った蘇るアリスの時にあの書いた論文があの入ってるわけですよ。
あ、なるほど。
だからアリスにちょっと絡んだメタフィクション論、まあ当時は。でもあの当時メタフィクションっていうあのイメージで思ってたのは、例えばロザリー・コリーとか、あのエリザベル・シュウェルとか、あのそういうところで、まあ、頭ができてたわけですよね。ただあのそのアメリカでそういうあの国交をやるときに、そのシュウェルとかコリーが出てこないわけですよ。
まあ、
あのアメリカ あのポストモダン小説の研究者は、あまりそれこそ、まあ、マニエリスム的なことにはあんまり触れないで、あの単にアンチリアリズムだ、まあ、これは風間健二さんはそういうんですけどね、割と分かりやすく、あのメタフィクションとは何かというとアンチリアリズムだという言い方をするんだけれども、でも実際はいろんなそのロジックが絡み合ってるところが面白いので、だから、
あの小野俊太郎の新刊はお読みになりました
ね。あの、手にしてさっき、あの届いたばっかりなんで、
昨日のね、
フランケンシュタインの精神史、
昨日の朝ね9時半に届いた、それでね2時半に独立してたんで、いや、小野俊太郎は素晴らしいな、ひょっとするとね、君とか僕の後継ぐ一番かもしれないね。今の話だと、もうそのフランケンシュタインの精神史で少なくとも風間健二は抜いたな。
今日ね、絶対ネットに作品が書いてます。風間健二のネ
ットに書いてる。風間さんに言われてはしょうがない、ボリボリとね。いや、でもこれはね、フランケンシュタインって、要するに部分の方法の問題じゃないですか。結局は何だかんだけどね。部分になったものだっていう問題ですから。これはマニュアリズムの定義ですもんね。あのバラバラによって縫合できない部分を縫合しちゃって できた全体の部分との関係でどうなこうと、うまくいったらマニュアリズム、うまくいかなかったらキッチとかね、そういう議論を、だからフランケンシュタイン読むときに、なんでそのさっき言ったけどね、ドイツのいい人文学の本がほとんど英語に訳されないんですよ。要するにね、あのドイツ語に敏感なアメリカ人ってニューヨークの周辺にしかいないんでね、本当にね、あのフランス語の本の英訳に比べて圧倒的に少ない。それで、デリダが死に、ドゥルーズが自殺した後のフランス語を見てたら、もう極端な話だけど、かつての感覚で英訳する年じゃないと思うね。じゃあその力があるんだったらね、今のドイツ新人文化部のね、あの古典的な本っていうのはもう月に5、6冊量産されてますよ。今そういうタイミングにドイツは入ってるんですよね。でもそれについては紹介も、もといえば翻訳も全然ないわけですし、その中でだから英文学はどんなマイナスを受けていくのかとかね。だって僕も何度も言わせてもらったけど、シェイクスピアの研究の中でマックス・リューティーを知らないってことはね、ヨーロッパのシェイクスピア研究から言ったら致命傷ですよ。例えば伊豆と事故を読みたいと思った時にペルシャ語も知らないとかね、そのレベルの知らなさなんですよ。ところが日本語でシェイクスピアを読む人、マックス・リューティー読んでる人なんて、本当に1950年を境に全くいなくなっておけないんですよね。だからこのシェイクスピアの異様な演劇っていうレベルですよね。つまり、一人が三役やる、四役やるって、それはただの、舞台上の約束事じゃなくて、本当に人間の本質に関わる問題としての、その人間の4つの分解の仕方みたいな議論をしたのは、マックス・リューティーが最初で多分、ね、最後ですよ。1957年、この人のマックス・リューティーのシェイクスピア・ド・ガーメンという一冊の資料がなかったの、オッケーいないんですよ。シェイクスピア・マニュアリズムは存在しないんです。もうこれすごいじゃない、ピーター・グリーンウェイのシナリオが存在しないんですよ。どれだけのマイナスをね、新しい世の中の研究が受けるんだろうとか、新しいヨーロッパ人文学が受けるんだろうとか、どの本についてもそういうことを言ってるわけじゃない。この国のこの人が書いたこの本っていうのはやっぱり10年に1冊とかあるじゃない。
そう
ですね。そういうものですが、
だから僕びっくりしたけど、いまだにだからアメリカンドレーサーズって、僕この間会った時までね、日本語で読めないんだって言ってたら、業界も出たんですっけ。
いや、最近あの2巻も、あの上智大学出版局から出ました。マシー戦は読めるようになりました。
なぜかだったんだ
よ。あれだね、私が聞いたのが70年代の後半には、なんか駒場系の先生方が協約してるって噂があったんですけど、でもそのプロジェクトがどっかで挫折して、それであの全く新しいメンバーで、あの21世紀になって、あの一気にあれ 4,5 人で協約ですね。だから一気に訳して。
ちなみにあの本今翻訳されて意味あります？その辺は雑念の
比較的最近、あの小学者から出た志村正夫先生 の、 あの映画論なんですけど、非常に今まで私があの思ったことがなかったあの評価が、あの昔のアメリカンドレスターに対して殺されててですね、あれはあの本が出たのは1941年だから、あれはあのアメリカはとにかくあのデモクラシーをあの中心にあのした国だということを、まあ、しきりに強調している本で、あの僕はあんまり好きじゃありませんみたいなこと
あんまり好きじゃありませんだから
その戦時中にあのアメリカの最大の売り物はデモクラシーだということを、あのまあだけどあの本 の、 あの肝っていうのはデモクラシーと、まあ、ロマンティズムなんですけどね。だけどあのとにかくデモクラシーほどあの大事なものはないということを、あのまあ、戦時中にあの強烈にアピールしてるだけだというようなあの評価をしておられて、非常に、まあ、面白いというか、なんというか
僕はね、あのこの25年ぐらい思うところがあって、文学を意図的に捨ててね、ビジュアルの方へ行っちゃったんですよ。でね、視覚文化論っていうのをやり始めたんだけど、やっぱり30年文学やってるじゃない、そしてアメリカとイギリスの文学なんでね、そしてね、アメリカの文学と視覚文化論って言った時に強烈に思い出したのが、あのアメリカの連鎖する序論ですけどね、やっぱこのエマソンっていう人は、その I って言いましたね、私っていうのと目っていうのがそのホモニムになってると、これはもうダジャレはダジャレなんだけど、エマソンとかアメリカのトランセンデレスタにおけるその目の問題っていうのは自我の問題と重ねて議論するのとこんなになっちゃって、それがあの16世紀ヨーロッパでやった自我と視覚の問題の問題意識とほぼ同じね。こんな共産主義者っていうのはこんなに視覚文化論の法律上いきなりっていうのがね、その僕の持ってるさっき言ったトニー・タナーのね、あの
ワンダー、
ね、興味がするよ、ね、そうそう、あれの序論も実を言うとね、アメリカ文学視覚文化論の序論になってるわけですよね。だからその辺の1940年、50年、60年代のアメリカ人の文化批評ってすごいんじゃないかと思って
るんですよね。だから最近読み直して、うん、まあ、もちろんマシー戦があって、その後あのバイデルソンの、はい、あのシンボリズム・イン・アメリカン・リタラチャーって、だからマシー戦批判があって、それであの、まあ、それが80年代にはあのデビッド・レナルズのフェニース・イン・アメリカン・ルネサンスっていうので、まあ、ニューヒストリシズム。あのなって一応そのパラダイムが変わっていくんですが、あのそこにあのさっきのトニー・タナーを置くと、非常に面白い。あれは65年だから、まあ、マシー戦よりは相当後なんですよ。であの最近あれを熟読してみて、あの最初私あの陰性の時に読んだ時にはあんまり気がつかなかったんですけど、しきりにアウトサイダーアウトサイダーって言ってるわけですね。だからあのコーリン・ウィルソンですよ。でね、一言もコーリン・ウィルソンっていうあの固有名には触れてないんですけども、だからそういうあのアウトサイダーの視点が必要だということをしきりに言っていて、でそれでまあ使われてるのはやっぱりサルトルとかカミとか、そういうあのやっぱりヨーロッパ系 の、 あのまあ当時の実存主義がまあ当然入った上でコーリー・ミルソンを経て、それであのワンダーボになってる。だからそれはあのなかなか、まあだから自分のオリジナルなセオリーを作るためには別にあの余計なことは言わないっていう感じなんですけれども、あのそこはあの非常にまあ何ていうかな、いわゆるあの大学のアカデミシャンでありながら一応あのリタラリージャーナリズムの方にも目配りをしている面白いところにあるんですよ、あのトニー・ターナーのテクストは。
なるほど。
だから何ていうかな、
高山宏樹みたいな藤川義之なわけ
で、ちょっと高級すぎて分かんない
けど、今もう強烈に聞こえたつもりだったから誰の顔も言うかな
いやだからあのいや細かく読むとそういうのが出てきてなかなか面白いな。それからあのトニー・ターナーはあの70年代入ってその、まあ、トマス・ピンチョンがねまだあの、ザ・クライング・オブ・ド・フォーティナインまでしか出てなかった、グラビティズ・レインボーがまだ出てなかった頃にあのシティ・オブ・ワーズ、まあ、あのこれだけ公約ありますけど、あの言語の都市ってありますけれども、あの中であのマクルーハンの解釈はちょっと間違ってるところがあって、だからあのやはりあの全てがあのなんですかメディアはメッセージであるっていうのをかなりあのネガティブに取ってるんですね。だからあのそこら辺がまあただのあの、まあ、一種の 限界かなと、まあ、かなり実装主義的なあの方向で考えてるなと、うん、ただあのなんていうかなその今私があのちょっと文芸評論的って言ったのはあの切り口がいいんですよ、なかなか、だからそういうところはもうあの理論ではなくて、うん、あの持って生まれたセンスが非常にターナーはいいので、うん、まあそれ、まあ、さっき言ったそのテクノロジカルあのランドスペックスケープの中でワンアメリカ的なワンダーを生み出すとか、うん、そういうところがいい。だからまああの私はもともとアメリカンヒーローってこうあの亀井俊介さんの、まあ、お箱ですけれども、うん、アメリカであのヒーローになるあの一つのまあ、現代的な条件でこうテクノロジーとデモクラシーがあの結びついたところにあの一種アメリカのまあ代表的人間が生まれる可能性があるということをまあ考えてたんですけど、だからまあ例えばベンジャミン・フランクリンみたいにそのテクノロジーとデモクラシーがまあ矛盾しないっていうような感じですね。でそれでまあトマス・エジソンとかまあまあ今だったらそのスティーブ・ジョブズとかそういう人があのまあ、つまりあの一つのテクノロジーを開発して、まあ、それがみんなが使えるようにするというのをこうそれこそワンダフルにアピールしていくというところにまあアメリカらしさというのがあるかなとはまあ思ったわけですけど、だからそこにあのオズが来るわけですよ。オズが来るとあれはあのモデルがエジソンなのであのオズのウィザードとか、だからまあそういうところであのアメリカ独自の童話というのはそういうまあテクノロジーとデモクラシーまあ、融合したところに、まあ、ワンダーがまあ生じるっていうのは、まあ、あのちょっとそれは、まあ、あくまで私 の, あの一つのアメリカ の, あ の,、まあ、あのワンダー感ではあるんですけど、
その政治と発明と、まあ、文学も入れてもいいんだけど、うん、それからまあ今政治って特に民主主義って言われてるから、うん、それ全部貫くキーワードって何だと思います？そこに僕関わって何冊か本を書いちゃったんですね。それがね、無理やりポーが英語にしてるのはエンジニアリングだね。
エンジニアリング。
でそれポーが何を持ってエンジニアリングって無理な英訳をしたかっていうと、それがインゲニオーゼとかね、あのまあティーニアスなんかに分析して元のあのつまりインゲニウムっていうラテン語なんだけど、エンジニアってインゲニウムから来てるんだけどね。日本人がやっぱり人文科学の致命書ってこの40年ぐらいやってきて分かったけど、そのいろんな分野のものをインベニウムっていうかな、そのまあ英語風に新しく言えばインベンションなんだ、うん、それでこの中田さんと喋ってる時に、うん、あこれでまとめればいいんだと思ってたんだけどね、うん、あのインベンションって何だろう、ポーっていうとまあコンベンションだよね、うん、あの要するに構成するっていうかな、
あとコンビネーション、
コンビネーションもそう、うん、それあの16世紀のイタリアではもう一言、うん、あのインゲニオーゼとかね、うん、それからその結果が何かというと、うん、ずっと今日テーマにしてるけど、ワンダーの、うん、メラビリアっていうのね、うん、面白いですよね、これ僕大学の文学を始めて1年目の学生に必ず出す問題の一つにそれがあるんだけども、うん、アルマイヤって例えば単語があります。
あそれトニー・ターナーとね、イメージに出てくるあのワンダーと、あの
そうだよ、高木義なんてね、神が下ってるわけじゃないじゃん、1個ずつ読んで1ページずつ一緒に勉強して、
高山さんがいかにサナーを熟読してるか今分かりますね。1ページ目を覚えてられる、
トリンタリンじゃないから、ね、僕のイメージトリンタリンですけど、いやでもそうなんですけど、アドマイヤーっていう単語とニワーって鏡っていう単語を今並べてね、これで40秒ぐらい今かけた、レポートかけた、これで次回からこのゼミに出ていいかどうか一週間あの採点させてもらって決めるからって、どういう意味ですかとか言われて、その段階でもう怖くていいからアドマイヤーとミワーってね、もと ことはメンタルなんだね。うん、ミラ鏡とかね、それから怖い話はミラクルもそうだよね。MIR っていう五感を見ただけで頭の中で鏡とか、そのなんかを見てる人間の目とか、なんかそういうイメージが湧くかどうか、それはエマさんを読むことだって、うん、そのさっき言ったアメリカのレッサンスの冒頭の部分と、
ね、
あの冒頭の部分ってね、本体と関係ないんだよ、うんうん、さっきも言ったけど、アメリカっていうか英語で愛、私っていうのがねっていう単語と同じ発音するって、17世紀の刑事用画詩人たちは単にダジャレとして使ったけど、これがアメリカの要するにエピステーメの根本にあるもんだよってことを序論で言って、あと格論で展開してくれるんだろうなと思って読むと何も書いてないんだよね、うん、そこにあるもんの問題あるんだけど、やっぱり今でも僕らはエマソンをねやるのは大事だと、柴田元幸君と話してんの話してがっかりくるのは彼そっちのエマソンなんだよね。びっくりしたでしょ。僕もしばらく、そうだ、彼の卒論って読んだの、俺だよ、エマソンの研究者だったんだよ、うん、それがね、でもそういうマフィーセンとか、トリタナフのエマソン感には全然浮かないので、まあ、そこ浮かないのは、彼の問題だけじゃなくて、日本のアメリカ文学界自体、マニュアリズム的な逸脱の仕方とかね、合理を生み出すのも目だけど、うん、非合理を生み出すのもまた目である。うん、この目ってどういうメタボリックスを持ってるんだろうっていうのはアプローチだね。今まではあまり子供学会には少なくともなかったよね。だからそれは広い意味でイリコ・フミコのね、業績だと思うね。アメリカ、特に古典文学研究をやりたければ、要するにヨーロッパ16世紀のルネサンスっていうのは、ただアメリカのルネサンスという意外なメタファーではなくて、本当にアメリカ人もヨーロッパ人のルネサンスをリピートしたんだと。その環境がないと放送もね、メルヴィルも分かりませんよというそういう議論もかなりちゃんとできたじゃない
です
か。
そうですね。
いやそれはね、アメリカ文学界でなんでこんな人、その後がちょっと良くなかったね。うん、もう やりすぎというか、五角形の建物の建築分析とかなんか始めたんだよね。ペンタゴンはなんで五角なのかとかね、面白いっちゃ面白いんだけどね、完全にヒストリーオブアイデアズの方にかなりずれていったわけです。僕らの方から言えば大歓迎だけどね。日本の放送研究はあれででもストップかかっちゃったんじゃないですか。ラテン語読めなきゃダメなんだとか、当たり前じゃないですか。ピューリタンの国だからラテン語いらないってことには全然ない。
いや、そうだね。コットマザとかね、ラテン、ギリシャラテン、マジで書いてますよね。
いや、これはね、本当に学生に僕、今はもうあんまり言ってないけど、言えた頃にはよく言ってたけど、アメリカ文学研究をするってことは、要するに今の英語が勉強できて、今のイデオマティックな英語が読めればいいって問題じゃなくて、ラテンまで読めないとアメリカ文学なんかできないよって話、って言われちゃったんですよね。だからそれさっき言った、そのポールジャイズじゃないけど、本当にトランスアトランチックなね、ヒューマニティーっていうのをちょっと考えると。
あ、それ最近の動きです
か。いや、そうなんだ、うん。
本当に最近の動きです。
君の方が先駆じゃない。
いや、
先駆って言ったんだよね。いや、その致命傷はね、さっき言ってるけど、ある時から気がついて、フランス語のテキストは随分翻訳したけど、うん、もう一回言うけど、ドイツ語のね、ヒューマニズムの主な研究者って全然翻訳しない。
すごい問題
ですね。うん、もう一回言うけど、ホッケの名器としての世界がね、為村水路とかその他の貢献があって、この60年でほぼ定着したじゃない。ね、ホッケって言ったらもうある程度通じるようなところまで来たよね。例えばアメリカの学者と議論して、マナロイズムはまたね、大入りみたいな定義から始めないといけないわけ。君知ってるだろう、マナリズムっていうのはね、何年以降こんな意味になったんだよと、ヒロは物知りだとかね、物知り切れた
な。英語圏 の, いわゆるアメリカ文学研究とか、非常理論とかで出てくることがあんまりなかったんですよ。その研究でそのアプローチとして使われるということが、うん、でも最近おやと思ったのは「ダイアクリティクス」という雑誌がありますけども、あれの最新号でマニュアリズムの本を書いてる人がいました。
当然だろ
う、ね、だから、うん、これはもうちょっと高山宏に近づいたなっていう感じがしますね。
いや、僕がね、先って言ってるから、日本はその点すごいと思うんですよ。やっぱり、
日本だ
と
読めますからね。
うん、ダルマセイルインパクトがあって、マリオプラスインパクトがあって、マリオプラスの方なんか、イタリア人何冊読めると思います？今現在。ハ 版権取ろうと思って A ナウディっていう出版社にね、お前のところのこの本は版権取りたいんだけど、うちにないからコピー送ってくれって来るんだ。笑ってあるでしょ、官能の庭というあの名作をね、版元が持ってないんですよ、そういうような状況の中でね、プラスの本日本で11冊日本で読めちゃうイタリア人びっくりしますよ。昔シャルトルが日本に来てね、日本ですごい僕の書いてない本までが全集に入ってるって有名な話があるまあそれぐらいね、日本も積極的なんでやる。この際ちょっとやっぱり認識改めないとね、人文学っていうのは今ダメになってるとか思うんですよ。おっしゃってるよりもちゃんちゃらのちゃんちゃらでね、何にも知らないやつの意見も聞いて人文学がもうダメだとかね。僕去年から私学行っちゃったでしょ、で7年ぐらい前はもっと大きな私学にいたんですよね。今みたいに国公立から人文学を叩き出せるって文部省が言うのね、大喜びですよ、
打ち切って打ち切ってい
や人文学は滅びない、 あんなものはあのなくなることはありえない。人間って何かと何かがつながることの快楽ってあの無縁に打ち切られないんだ。これやってくるのは残念ながら理科系プロパーでもない、社会科のプロパーでもない、やっぱりそれつなぐ技術は人文系なんですよね。その辺の位置づけがね、あのだから全然できてないから本研究もね、今まであの変な作家って扱いでいろんなことをやった作家っていろんなことをやったっていうのに今アメリカではどういうふうに捉えてる
の。いやもうあのでも国際公会議とかこの間の2月にニューヨークなんで行われてきましたけども、いやちゃんとそれはもうエスタブリッシュされてるわけですし、いやだからそれはあの高山さんと話すときに面白いなと思うのは、あのキャロルだって、うん、じゃあ英文学史での位置はっていうと、みんなあの困難を極めるわけですよね。でポーはっていうと、まあ、人によっては大作家じゃないとかね、なんかそういう言い方をするわけですよ。でもその人がいないとなんか文学史がうまく、あの結節点、なんか結節点みたいな作家なんですよ、ね、その人がいないとやっぱりこう現代まで回らなかったなっていうようなところなので、だからまあホーソンとかメルヴィルとかシェイクスピアとか大作家かもしれないけれども、うん、それとは別の文学史っていうのが
やっぱり、ね、最近僕もこの間の対談の後でね、もう一遍と思って作品全作品集読んだんで、もうキャンプがもう今のポップモダンの文学全部言い当ててるのね、それね、それね、自分でやってるのはリテラシアって書いてるんだよ。それが あえてあのあれが T が2つあるんだよ。でその後にダッシュがあって、これミスプリントだと思わないでね、これ僕の心の底からのあの発言なんだからとか書いてあって、どういうんだって、だからリテラシアの TT があのダブってるのがミスじゃないんだと、T1 個じゃなくて TT2 つ書いてリテラシア、そしてその後にギャグがあってね、リタ、L-I-T-T-A、悪ゴミ雑、要するに散りばくれないというのがちぎだっていうのがリタなんだね。
あ、それはあれですね、あのラブクラフトがね、あのウィストランドのパウというウィストペーパーって書いてある、ね、
そう、リタが全く同じリタだろ、全然キャノンが上じゃないT が2つ書いて、フランスでやるとね、T2 つだよね、リタっていう、あのアクサが別としてね、いや、だからね、あの評判のね、シルビーとブルーの序論にそういう議論がたった3行出てるんだけど、僕にとって文学ってのねって議論の方が、リテラシーが T が1個多いんだよ。で、ミスプリントと思わないでねってのはそういう意味なんだよね。リタが、そのゴミだとかね、あの、地理悪とかっていうのを生かしてるんだよ。で、僕はこんないろんなつまらない材料を集めてきて、そのつまんなくそれをつなげてるのを見てね、みんな、T の2つのリテラシーだって言うだろうけど、自分はそれで満足だって書いてある。素晴らしいよこれ。
やっぱりノンセンスの基本ですね。
だから彼は堂々たる文学論を残してるわけではなくて、日記とか手紙とかをついつまわしながら彼の文学論を構成しないといけないんだけど、いやもう僕はね、さんざんやってきたけど、たったその3行はね、リテラシーは T が2つある、これ間違いないんだよ、あの文学は全部ゴミ文学なんだと、その解説を書いてるわけでね、いろんな普通の人から見てつまらない、それからつながるはずがないっていう材料を集めて、このセピアのブルーの上辺とコンクルージョンを書いたってこう書いてるわけで、そうするとこのセピアのブルーのってストーリーとしてはつまらない作品かもしれないけどね、できる時の構成には意図があって、それはそ彼なりのフィロソフィアコンペティションですよ。でやってることは何だって言ったの、 あるんでね、アルスコンビナトリアの宣伝をしてるわけなんです。で、キャロのマニュアリスムって呼ぶのが妥当かどうかなのか、もう論外だね。もう僕それ散々今までやってきたし、それも僕の議論を認めてくれないや、それはそれで構わないけど、キャロルってのは間違っても児童文学者じゃないからねっていうことで、まあ、児童には分からない、あんなもん。今回訳してみて相当そう思った。小学生が分かるようなダジャレって絶対4分の1ぐらいだよね。あとの4分の3はやっぱりロジカルで考えていた結果、あ、ここはジャンなんだとかね、それはね、本当に難しい作品だね。どっかでも暴いちゃったけど、キャロルってなかなか慎重な方ですよね、うん、この本今度出したいと思うけど子供さんどうだろうっていうと、みんなアンケートの用紙作ってね、うん、周りの父兄に渡すんだ。そしてここの絵がちょっと怖いとかね、よく知られてる例でね、ジャノッキーはそれで一番いい位置から吹っ飛ばされて、いくら頭には白土が馬から落ちる寸前のにこやかな顔をしてる絵かなんかのこと、あれみんな父兄のアンケートっていうことだよ、うん、そうなんだよ。いやだからね、この人のね作品の意図とかね、なんかっていうのは意外と軽薄なところで騙されやすいんだけど、狙ってる意図はもうはっきりして、リベンジを目指すと、しかも分断の大物でも何でもない自分が、一回の数学者である自分が、でここが問題なんだね、ヨーロッパ人にとって一回の数学者である文学者っていうものすごく大きな意味があってね、だってこれ見たらバレリーなくなるんだよ、うん、それからマラルメが半分いなくなる、うん、僕はノバリスはもう3分の2いなくなるからね、本職数学者だもん。だから日本ではそれがあるかないかは別問題としてね、一生懸命考えてたけど、詩人の立原道郎だけじゃないですか。
あ、もしもし、うん、ありがとうございます。時間5時間になります。結構迫ってます。
あ、この話はね、いつでも切れるから。始まったかいつ切れるか。
なんか質疑応答でしょ、
う
ん、
そうですね、このまま2晩続けるか、
2晩
質疑応答するかね。
いやだから八王子セミナーハウスみたいなのもう一回やろうよ。僕ももう長くないんだからさ。
いやあれはバブルの時代
だから、ね、もう一回やりたい
よね。今度はどうぞ。
じゃあ塩尻さんの中で今お二人が前にいらっしゃるので、これをぜひ聞いておきたいみたいな質疑応答の時間を取れればと思うんですけど、何かご質問ある方いらっしゃれば手を挙げてください。
当てられてる。
二人の共通の友人。何でも。これだったらね、僕は再開発センターでメンブルのことをやったときに結構きつい質問を
メルビリア
ン、
メルビリアン、
あ、今度の化け物の子供と、
あ、見ましたね、あれは。
いや、原稿の依頼とかになるんじゃ
ない。いや、何もないです。絶通ともゆき氏がね、なんか書いてましたね、メルビルとの比較は。
いやいや、僕の学生がマックスを送ってきて、先生はネット見てないからあったじゃないかけど、ネットの中にあれの主人公は高山博士だっていうのが意見がありましたけど、どう思いますか。
知らんもんすか。何化け物、化け物の子と思って昔僕についてたあだ名だから、高校の時に。
いやだけど本当にアメリカンルネッサンスが今の東京に目覚める目覚め方としては非常に、
しかも渋谷ですよね。渋谷のどっと真ん中に白鯨が現れる、とんでもない話です。
いやなかなかね、びっくりしましたね、うん、それとまあ昨日の大野俊太郎さんの、うん、あれですね、フランケンシュタインの精神史かな、うん、最優者の方、
最優者の
担当の、ね、あ、一言高
松
しばらくに感動した本だった。ありがとう
フランケンシュタインの精神史っていう本を編集したものなんですけれども、あれの一つのあれは高山先生もおっしゃったように、皇后と継ぎはぎっていうのが、まあ、一つのキーワードになって、今回のこの、まあ、せっかくなんでね、先ほど話の最後に人文学っていうのが何かと何かをつなぐような自分が試みないと、まあ、私もすごく今勇気づけられて、人文学をね中心に出版してる案としてはすごく本当に勇気づけられました。それで今回この国のアリスで、先ほど何かと何かをつなぐっていうのが、まあ、先生のお
回は先生の役とあと榊真紀さんのでっていうのがこう何かと何かをつながるっていうのがつながる方法されているわけですよね。その時は高山先生この本をマニュアリストみたいな方法とつなぎっていう意味で、うん、手短に解説していただけたらと思うんですけど、
僕はもう何を見てもそうしか見えないこういう人間強いんだよ。
電信柱を見てもお前
そうそうそう
郵便ポスト
そうそうそう、まあ、だってモダリティ自体は方法じゃない。僕はいつも言ってるけどオリジナルなものなんて中世の有名で終わっちゃってるわけでね、あとそのバラバラになったものをどうつないで何かを作っていくかっていう技術の問題になるわけでね、そんな当たり前見て現象として見て当たり前のことをなんで原理的にこんなに今までちゃんと説明してなかったんだ。あんなに100万語費やしながら哲学もそれやってないしね。そしたら意外に意外でまあ科目の名前も何系もないけどしょうがないドイツ人は人間学ってなってたけど、結局20世紀のドイツの割と精神哲学とか心理学とか、まあ、典型はカール・ヤスパーズとかね、あの絵になる世界が出てきて、ホッケのヨーロッパの日記って読んでね、これ読まなきゃ死ぬ人を僕は許さないこれはホッケの中ではねあんまり読まれないもの代表だけど、ホッケの入門書、ホッケって入門書がないとちょっとどうしようもない相手なんだと思いますよ。でも入門書って誰かが別の人が書いてくれるわけでもないしね。だからヨーロッパの日記ってすごい大きな本だけど、これ具体的にキルケゴールの日記とかね、それからカール・マルクスの日記とか、その辺のいいところをつかみ出しながら、ここで彼らが言ってることって、ほんで結果はホッケだからね、ほら、みんなマニエリストだったでしょうではあるんだけど、マルクスがマニエリストなんて嬉しいよ、これはね、ダムダムだと思って、いっぺんにやってみてくださいよ、法政大出版のね、こんな熱い本だけど、もう、あれ、ハマったら1日で読めます。で、ハマった瞬間思ってください。私もマニュアリストなのね。この方が途中でくだらない。あいつもこんなこと言ってるのになんでこんな難しい議論にしないといけないと思う。あなたはね、多分古典家ですよ。クラシストですよ。これはもう二つの人間。もう70年近く生きてきて分かるけど、本当に人間類型はこの二つに分かれる。だから、ね、このどうしようもない古典主義者は僕ね、時間かけて言う。クリマニュアリズムの方に向かって腐らせようとその前にヤギ年寄って関係ないおじいさんが腐ってあの図式もなかなかね面白い、ね、
質問よろしいでしょうか。
ああもうどうもどうも、
最近こうつなぎ方っていうのを考えてるんですけど、結局我々がつなぐのが1対1対応のつなぎ方にこだわりすぎてるんじゃないかっていう、あまりにも1と多が対応するつなぎ方がもっとあっていいんじゃないかと思うんですけれども、
それはね能力の問題、私もそれはいつも考えてる。でもたまにねそうでない対応が自分にもできることがある。来週の金曜日に山本さんって人と喋ることになったのかな。この人なんかがご自身が言われてることを読んでみる限りそれ以外の対応ができる稀有な人みたいだよ。会ってみて楽しみにしてるけど、こっぱみじんにしてひょっとして山本さんじゃないでしょ僕ね、この間カルチャーセンターの中で少し喋ったけど、ネットをちょっと用事があってね、ちょっと学内のスキャンダルをちょっとネットで調べる必要ができて、ネットをやりだしたらたちまち2ヶ月半で風俗の隅々にまで通じるようなネットサーフィングをやっちゃったんだけど、その中で僕の知識のあり方にとっても興味を持ってる人を7人発見したんですよね。この7人がそれぞれなんかサラリーマンの方らしくて、自分の企業の中でコンピュータリズムの中で僕の知識っていうのをどういうふうに使ったらお金になるのかってことをやっていて、これはまあ僕昔から一番自分には欠けたところで、でも松岡聖子って人がそれを俺がやってやるって言ったんだけどできなかった。やっぱり70歳は70歳だよね。だからその50、40その辺の方が僕の知識のあり方に興味を持ちながら、しかも僕ができないコンピュータリスティックなね、その接合の仕方をいろいろ僕にはできますって豪語されてる方がいるわけで、自分で勝手に高山学派とか名乗ってるんだけど、そういうのを一遍休校してモノマネ大会でもやろうかとかいやネット面白いね。 ね、これは本当にあの言葉悪いけど知のマネーリズムって言ったら最前線は多分ネットの中の高山学館だと思いますよ、うん、あの僕自身はもう目も悪いしね、あのとても機械も苦手なので僕自身はコンピューター AC に入ろうとは絶対思わないけど、僕のこういう知識のあり方とかね、辰巳さんの新しいアメリカ文学とか、こう人文学の知識と僕らが思い込んでいるものが、現場のサラリーマンの方のお金ネタになるって、それ、とんでもないことっていうか、その信じがたいポジティブな事態なので、とても興味ありますね。だから本当、対談もちょっとしんどくなってるんだけど、この方の対談は引き受けておりますって言ったら、そういう人がなんかあと2、3人続いちゃったな。いや、でも僕ね、こういう機会、このあんまり嫌だと思わないのは、こういう中にやっぱり2、3人反発しながら、実は同じことをやっておられる方がいるってことが分かってきたので、これは大学に40年いてもね、一回もなかった経験だしね、僕は今、全部科学の知識のあり方がダメになってるとか、潰れかかってるとか、もうお菓子は勝手にやってることで、あれ、ゆとり教育と同じでね、あと6年したら、やっぱり人文科学とか言い出しますよ。もう目に見えてるよ。騙されないように。しっかり皆さんでドイツの勉強しましょう。本当にね、独文学会の怠慢。もう本当にしょうがない。独文学会だけは、私立大学でも潰していい。もうね、
戦闘力は少ないですから。
いや、彼らはだからそれを言うわけで、だって、じゃあイタリア語はどうなの、今、イタリア語の人文科学の最先端は結構あっても日本での最先端になってるんですよ。うん、岡田氏とかね、あの辺もだから災害がいいわけだね。
岡田さんとか。
そうそうそう。どこかがね、なんかだから今、原健二さんとかね、ごくごく3、4人ですよ。頑張ってる。これ本当にね、僕、東西ドイツが統一された時が世界の人文学の革命だって言ったけど、もう今現在その通りになってるんだけど、朝日新聞の一行にもならないよね。とマスコミの責任っていうよりも、日本のね、今の人文学に対する対応自体の問題、文科省だけじゃないよね。今日、黙祷されました。微妙。
しました。
うん、
しました。
いや、そこの問題もあるよね。
ありがとうございます。
最後に繋がらない。
黙祷になった。
黙祷になったんですね。
まあでも、人文科学 の、 まあ、今の危機的な状況ではありますけれども、必ず、まあ、なくならないということなんです。
いや、もう世界的には今、多分一番面白いところで差し掛かってるんだと思うよ。
独文学会は続けてる
んだ。まあ、配信してください。
あの議論が尽きませんが、すみません、あのお時間になりましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。じゃあ、今日、中山先生のアリスの新約の書にありますし、ね、あとヨーロッパの日記もここにありますので、
暑いじゃない。コーヒー40杯が忘れ
た。どうも皆さん、今日は暑い中、またありがとうございました。